おしんくん、一つ、ご知内を乱れにけらすなよ。神徳の中におっても、氏子に神なければおかげはなし。神を受けるために、神様を粗末にしてはならぬ。粗末にすれば粗末にされ、大事にすれば大事にされる。ご知内をけがさぬだけでなく大事にしよう。けがしておる者がおれば、代わりにお詫びをさせていただこう。そして清めよう。このような信心に信がいただける。道の行者になろう。理屈抜きに実行することだ。大地を清める。なんと素晴らしいことだろう。大地の声が聞こえるようだ。大地は一切のものを生み出す母体なのだ。大地は一切を生み出す母体だと。その大地の心を心とする。というのが師匠大坪宗一郎氏の信心の根本姿勢でありますね。その師匠大坪宗一郎氏の信心の転換点というのでしょうかね。やはり師匠も最初はいわゆるご利益信心というのでしょうか、おかげ信心というのでしょうか、その商売繁盛なら商売繁盛のおかげをいただきたいと、そのための信心をしてこられた。いわば自分の願い事が叶うための信心をしてこられた。ところが一向にどういう修行、自分の願いが叶うためと思うて、ありとあらゆる思いつく限りの修行をしたけれども、直心尖閣がされたという修行を一通りというのでしょうかね、思いつく限りの修行をしたけれども、それでもいわゆるおかげご利益がいただけなかったとおっしゃっておられました。もしあそこで一つでも二つでも願い事が叶っておったならば、今日の私はないと。その神様が優しくしてくださらなかった、厳しく接してくださった、それはこの氏子こそは誠の信心をしてくれるに違いないと、まあ願いを期待をかけておられたからでしょうね。やはりスポーツ選手でも筋のあるものは鍛えますね。この人はどれだけ稽古をしてもまあ筋が悪いと、まあ何事でも稽古事でもそうでしょうけれども、まあ才能がないというのがやっぱりあります。才能のない人をいくら鍛えても、まあある程度は行くかもしれませんが、そこから以上は伸びない。やはりそこから以上行くには才能というものがやっぱり必要ですね。私がいかに何ですか、例えば走り口調という何ですかね、走るのがありますね。私がどんなに足を鍛えてどんなに走る稽古をしたとしても、とてもそういう走る選手、100メートル競争とか200メートル競争とか、そういう足を競う選手の足元にも及びません。やはり私の才能がないからですね。まあ楽しいのは楽しいかもしれませんけれども、日本一とかいうそういうのにはとてもなれない。この氏子にはそのまあ才能があるというのか、見込みがあると思われるからこそ神様は鍛えられる。ですから師匠も神様がこの氏子は鍛えがいがある、見込みがあると思われたから、一切のおかげ、師匠の願い事が叶わなかった。そこで神様がああしなさいこうしなさいと指図があれば、またこれは楽なのでしょうけど、そうはいかない。自らが悟るというのか、自らが気がつくということがこの信心には大切なのですね。そして師匠がある出来事から気づかれた。それはこれは私にも神様の願いがかけられておるに違いないと、そういう思いに至られたわけですね。その 私にも神様の願いがかけられておるに違いないというその思いというのでしょうか、そういう思いに至られたところから師匠の信心が一変された。あることに気づかせていただく、あ、これは私にも神様の願いがかけられておるに違いないと、ここのところがやっぱりいるのですね。そこから自分のための信心ではない、自分の願い事が叶うための信心ではない、神様の願いが叶う、神様の願いが成就するための信心へと信心が180度転換されるわけです。私どもにもやはり神様の願いがかけられている、かけられておる、かけられている、それはどういう願いか、もちろん私どもが信心をさせていただき心磨きに精進し、それこそこの世には天地日月の心を身につけるために、育てるために、まあ来させられたのだということですけれども、それによって自らが助かる、そればかりではない、その神様はあれは何ですか、その一大仏を嫌いなさると言われる。一大仏というのはその人が一人助かればそれでよいというのではない、神様が願われることはその人一代、その人が信心してなるほどおかげをいただいて助かったらそれでよいというのではない、その助かりがそのまた次の世代へ、次の人へ伝えていくこと、これがやはり神様の願いではないでしょうかね。その一人が助かり、その一人が助かった、その助かりようというものを、私はこうやって助かった、こうやって心が開けたというものを、もう一人、二人、三人、五人、十人と別の人に伝える、そしてその誠の信心をさせるのが神へのお礼ぞともおっしゃっておられますね、というように、その一人の助かり、私が助かるということがまず神様の願いの第一だけれども、そしてその私が助かった暁に、その私の助かりをまた人に伝えて、その人にも助かってもらうという働きを、まあ次から次へと繰り広げていく、それによって初めて人類全体の助かりへとつながっていくわけですからね。私が一人助かればよいというのではない、その助かった私がまたそれを人に伝えることによって、その人、伝えられた人もまた助かりの世界へと誘われる、そういう助かりの世界が、まあ、広がっていく、伝播していくことによって人類全体が助かる日が来るのを神様は楽しみにしておられる。神様が人類をただ救い上げて助ければそれで済むようなものに思えますけれども、そうではない。人間が自らの心によって、自らの心の精進によって助かる以外ない。神様の力の及ばないところがやっぱりあるのですね。それは人の心、人の発心とでも言うのでしょうかね。そういうものをしてもらって、自らが自らを助けていく、自ら人、神は自ら助くるものを助くですか、なんかそういうのがありますね。やはりそうなのですね。その一人一人が助かるということ、そしてその助かりをまた他の人に伝えていき、その助かりの輪を広げていくことが、やはり神様の願いでもあろうと思います。ですから私たちには、自らが助かるという大きな願いがある、神様の願いですね。 と同時に、その助かったそれをまた人に伝えていき、人様をも助けていく、人が助かるお役に立たせていただくという願いを私どもに神様がかけておられるわけですね。そういう願い、神様の願いを実感として感じさせていただき、それならば神様のお役に立たせていただきたいという心が私どもの中に芽生えてくる、そういう信心をさせていただきたいものですね。そのためにはやはり私どもがただじっとしておるだけでは分かりません。やはり教えをいただかねばなりません。助かった人の話を聞かねばなりません。助かった人のがまたその自分が助かったことを話さねばなりません。話をして、そしてまた話を聞いて、より助かりをいただき、そしてまたその助かりの輪を広げていく、そのお役に立たせていただきたいと念願する、そういう信心姿勢がいりますね。神様が私にかけられた願いは何だろうか。もちろん私にも願いがかけられておる。その願いが成就するために精進させていただく。そしてその神様の願いは、まあ具体的に言えば、何をどういうお役に立てばよいのだろうかということを求め続けていく。分からせてくださいと願い続けていく。そういう信心姿勢が必要だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。